アーカイブ記録を保存することをアーカイブと言います。サウンドメモリー ROK アーカイブは私小橋川響がナビゲーターとなってラジオ沖縄で過去に放送し保存された番組や取材音源を再編集してお届けする番組です。さて4月28日といえば敗戦でアメリカなどの連合国の占領下に置かれていた日本がサンフランシスコ講和条約の発効により主権を回復独立を果たした日として記憶されています。しかし沖縄は1952年4月28日に日本から切り離され1972年の本土復帰までアメリカ軍の統治が続き基本的人権などを定めた日本国憲法が適用されませんでした。そのため4月28日は沖縄にとって主権回復の日ではなく屈辱の日とも呼ばれています。沖縄では4月28日に沖縄本島北部の辺戸岬沖北緯27度線上で海上集会などが行われ本土復帰を訴えました。今日はラジオ沖縄に残されている音源の中からサンフランシスコ講和条約と発効日4月28日に関する音を紹介しましょう。最初に2010年4月28日に放送されたマイクの50年 4.28 講和条約をお聞きいただきましょう。講和条約調印を伝える当時の吉田茂首相の声や奄美の日本復帰海上集会の模様を伝えています。
今朝11時45分無事に連合国との平和条約の調印を終わりまして諸外国との平和関係はここに成立し我が国は国際団体に復帰し得たのであります。日本は無謀の戦争の結果
これは連合国との調印の際日本側全権団の中で主席全権を務めた当時の吉田茂首相の声です。この条約の発効により日本は主権を回復したものの沖縄は日本本土と分断されアメリカ軍統治下に置かれることになりました。この後苦難の道を歩んだ沖縄が1972年に日本に復帰する前に奄美が一足早く1953年12月25日日本復帰を果たしました。
この喜びっていうのは何と言っていいかわからないことでございます。
本当に今まで憎しんでいても
そうなんですよ。それで諦め
に一つ枝っただけでね、こんなに
おばあさんたちがねいらっしゃるんですけどなかなか行くことができないもんですからもう今度はいつでも行けると思うとねもうこれはみんな日本の皆さん方のおかげだと思って本当に感謝いたしております。
しかし奄美の人々は残された沖縄の人々を思い心から喜ぶ気にはなれなかったといいます。その後ラジオ沖縄が開局した1960年に復帰協が結成され祖国復帰運動が活発になり1966年からは講和条約発効の日の今日4月28日に合わせ北緯27度線で海上集会が開かれるようになりました。
私は今運命の27度線を境にして波荒き海上において祖国代表と相対面し祖国休戦満道法に訴えると題しメッセージを送ります。祖国なきジプシーは哀れなる民であるというが祖国ありて祖国に帰れ得ざる民族はなお哀れと言わなければなりません。
そして1972年5月15日沖縄は日本復帰を果たしましたが未だ国内のアメリカ軍専用施設のほぼ 75% が集中しアメリカ軍普天間飛行場の県内施設が再び取り沙汰されるなど基地による重圧は依然として残されたままとなっています。
続いて1968年4月28日に放送された第6回沖縄返還要求海上大会の模様を伝えるリポートをお聞きください。
今日もまた対日講和条約発効の日4月28日がやってきて、沖縄返還運動の最大の取り組みとなる沖縄返還要求海上大会が今日午前10時から北緯27度線上で開かれました。沖縄返還の悲願を込めたこの海上大会も今年で6回目を数えましたが、本土と沖縄を分かつ今日の27度線洋上は割合穏やかで、沖縄側から280人、本土側から反日教系全学連を含むおよそ1500人が参加して大きな盛り上がりを見せました。今年の大会は特に秋に行われる主席公選など沖縄の選挙戦を返還運動に結びつけて勝ち取ろうと訴え、アメリカと日本政府に対する即時無条件全面返還の要求や B-52 戦略爆撃機の即時撤去など宣言決議を行いました。
この決意をさらに握りしめる拳に表明をして、即時無条件全面返還を勝ち取るために27度線の厚い壁を打ち破るべく、共に頑張ろう。
こうして盛り上がりを見せた沖縄返還要求海上大会、心配された混乱はなく平穏なうちに終わりました。そして沖縄返還運動の一層の前進を誓い合いました。
今日はサンフランシスコ講和条約に関連した音と、発効日4月28日に行われた沖縄の本土復帰を訴える海上集会などの音をお聞きいただきました。沖縄県民が強く望み実現した沖縄の本土復帰から半世紀、いまだに存在する広大なアメリカ軍基地、新基地建設に基地由来の事件事故、本当に主権が回復されているのか疑問を持たざるを得ません。それではサウンドメモリー ROK アーカイブ、ナビゲーターは小橋川響きでした。